はい、もしもし、東京ポッド許可局、牧田スポーツですが。
お電話ありがとうございます。東京ポッド許可局、プチカシマです。
あ、もしもし、東京ポッド許可局のサンキュー達夫です。いつもお世話になっております。
東京ポッド許可局、
こちらは東京の外れにある事務所、東京ポッド許可局です。暇を持て余した局員たちは今日もおしゃべりが止まりません。さあ、どんな話が飛び出すのでしょうか。ちょっと覗いてみましょう。
25歳っていう年齢について、ちょっとそれぞれ、
はい、
何をしてたのかなっていうことをちょっと、単純に個人的な興味として、我々出会った時に25を過ぎた状態で、僕の、ね、年齢でいうと25を過ぎた状態で PK や達夫とかに回ってたんだけど、普通に考えて25歳っていう年齢って、ストレートで例えば大学とかに入ったら、まあ、22ぐらいで卒業するわけじゃないですか、で社会に出て、出る出ないは関係ないですけど、とりあえず3年ぐらいはもう学校生活を終えたというような状態で、
22で卒業だから社会人
3年目、そしたら
もういい年ですよね。
25って多分その3年目ぐらいになると、もう転職を考えるか、それともまあそのまま、あ、結構もう要領も分かってきたし、お得意先のこととかも分かってきたりとか、仕事のいろいろなことが分かってきて、結構楽しいなとか楽しくないなとかはっきりしてくる。
だからまあ30くらいで転職しようかな、どうしようかなっていうことを考え始める頃、で、まあ、なおかつ、まあ、もっと生活のことでいうと家買おうかなとか、
田舎の方でなんか例えば就職した人とかね、地元とかで、そしたらもう結婚、マイホームとか、
まあ、そうなりますわね、
っていうこととかだって考える人だって結構もういると思うし、もうそういう夢を叶える人もいる、25、で、あと例えばプロスポーツの世界、野球とかでいうと、もう高卒ルーキーとかだと18ぐらいで入団して、 そしたらもう7年ぐらい経つわけだから、
もうベテランだね。
結構脂が乗り切ってるか、
超一流選手だったらもうそろそろ FA みたいなね、
そうですね、
海外行くかとか。
そうかもね。
アントニオ猪木はもう23の時に東京プロレス旗揚げしてますからね。
マジで、
はい、
23歳で東京プロレス、
若いんですやっぱり。はい、
猪木さんすごいですね。
そうです、そうです、
すごい。まあ、あの方はだってブラジル移民だからね、
すごいよ、
ね、人生的にはさ、
そうです、
すごいよね、はい、向こうでだって陸上とかやってすごかったわけでしょ、へえ。じゃあ猪木の25歳って何やってたんだろう。
東京プロレス旗揚げして、まあ何年かで潰れますよね。もう一回だから日本プロレス戻る、
戻って、
もうだからスターですよ。だからもうね、
新日旗揚げした時は、
その後です。あれ昭和47年ですから。
またペラペラ出てくるね。
もうプロレス版症候群ですからね。だからプロレスはね、みんな自分のいいように捉えるわけですよ。俺がの年齢の時、猪木は何してたかなって。23だともう早すぎるんですよね。ね、
じゃあ、ババは、ババってエリートじゃん、ある種。その、はい、もうすぐ、
ババさんは、
高校卒業してすぐあれでしょ？
読売巨人軍に入って
。巨人軍に入って。
で、結構2軍でもいい成績を残したんです。で、太陽ホエールズに移籍して、お風呂場で転倒して、ちょっと腕をこう、怪我して。
別
で
読んだ俺。
そうでしょ、で、その後、プロレス入りですから。でも、プロレス入りした時からもうエリートで、ね、海外修行とかも行ってましたから、馬場さんも若かったはずです。
相当若い
よ、ね。若い。
濃密だよね。
濃密だよ。
だから当時のスーパースターの20代って早いんだよ。
早い。
あるいはさ、お笑いの世界で言うと、さんまさんとかトンネルズさんとかね。
めちゃくちゃ早いよ、
ね。ああいう方たちって、それこそ。
小林茂のモノマネとかしてましたからね。
さんまさんはそうだよね。ね、で、割とすぐ売れてるわけでしょ、さんまさんとかにしても。それで、トンネルさんとしたって、その、高卒ルーキーみたいなもんじゃないですか、
あの
方たちって。で、ちょっと社会人やりながら、ちょっとした下積みがあって、でも25ぐらいの時もう売れてたはずなんですよ。
そうだよ。すごい勢いだったよね。
でしょ？
そう考えたらすごいよね。
だからゾッとするのがさ、だから中学、もしくは高校、それぐらいの10代から、まあ第一線で、僕らはずっと視聴者なりなんなり見てた人が、意外と今そんなに年齢変わらないっていう驚きとか、5、6歳ね、10歳も離れてないっていう、俺らいかにスタートが遅いのかっていうのびっくりしたよね。
俺のことで言いましょうか。
牧田スポーツの25歳、
私はね、まあ、ピン芸人でデビューしたところから僕一応そのキャリアのスタートはそう設定してるので、うんうんうん、僕は97年に、うん、浅草お兄さん会っていう浅草キッドさんがやってたライブのオーディションを受けるんですよ、うんうん、で、翌98年ぐらいに、デビューをのはずなんですよ、うん、だから俺それは俺70年生まれなんで28歳なんですよ、うんうん、
そう聞いてるよ、
うん、だから25歳なんて、うん、何もしてねえよ俺は
すごいよね、うん、まあ、
まずどこにいました。
僕はその当時は葛飾に住んでたんですよ。
あ、東京にいたんだ。
でバイト漬けの日々で、僕はこういう感じに見えますけど、お笑いとかをやるためにバイトしてお金貯めとこうとかと思ったんですよ、うん、
へ
え。ひたすらバイトしてました。
最初食えないだろうと、うんうんうん、
そうそうそう。で、でもただただバイトしててもあれだから、とりあえず僕は漫才をしたかったので、うん、お笑いやる場合にはですよ、うん、でその前に僕はバンドとかをやってたんですけど、うんうん、バンドでお笑いやりたかったんですけど、それがうまくいかないので、それも24ぐらいですっぱりやめて、うん、でこれからお笑いだと。ただお笑いやる割にはコンビでやりたかったから、うん、その相方を見つけるために小さいお笑い劇団に入って、うん、それでハンティングをしようと。
じゃあもうね、人前でっていうか客前で何かをやってたことはもう25ぐらいからやってた。
もうだからそのライブハウスとかバンドとかのことを含めたらもう23ぐらいから。
あ、そうなんだ。
はい、
だから大学、そうだよね、当時はだからお笑いスクールに行くっていう選択肢はなかった、
ね、お笑い学ぶのにお金払うとか
人力車さんぐらいしかなかったですよ確か。
そうそうそうそう、うん、東京で言うとね。だからお金を払うって感覚はどうしてもなかったし、ボラレルに決まれる、
まだ弟子入りっていうシステムが機能してたよね。
そうだね、うん、
だから今のお笑いやろうと思ってる人は、まあ、大卒か中あの高卒でお笑いスクール行って、うん、まあ、1年ないし2年で、うんうん、で物になるかならないかがもう大体見極められて、うんうん、でじゃあ頑張るぞっていう、うん、もう結構ちゃんと芸人やってるかもう引退してるかどっちかだよね、うん、
そうなのかね、
うんうんうん。でそう考えると25の時ってすごいね、牧田さん25歳の時って。
でそのお笑い劇団とかにちょこっと言いながら、その座長が一番面白いやつだったから、うん、座長とコンビ組みたかったので、うん、座長一生懸命口説きにかかってたんです。
おーお
ー、はい、でも俺をちゃんと相棒として認めてくれるとか、ちょっと怪しんでた関係があったので、うんうんうんうん、なんかそういう膠着状態がしばらく続きながら、俺家に帰ってずっとオウムのニュースとか見てた。
ああ、95年。
それが95年。
うん。
うん。
95年。
でずっとなんか宮台真司の本読んだり、
う
ん、
ああ、終わりなき
日常を生きろみたいなやつとかで読んだり、うん、で出来たてのまだあのロフトプラスワン、うん、あれがね、あの富久町って新宿の厚生年金会館があった、うん、あたりところとかにあったんですよ。うん、でそこに行ってなんか。そのトークライブとか見て一人でこう悶々と胸を痛めてたりとかね、この世紀末感をこうなんかね、何とも言えない興奮状態で過ごしてたのが95年。で家に帰ってそういうなんつうかな、サブカル系の本とか、そういう本読んだり、まあ、とにかく音楽を聴いてた。
牧田さんがモスバーガーで働いてたのって何歳？
僕は22から23にかけてです。
ああそうなんだ、
うん、
あじゃあもう本当に新卒でルーキーでもうモスバーガー、はい、
そうです。
これからもうモスバーガーで働くぞっていう時だった。
で親戚がモスバーガー始めたんでね、でもう帰ってくればお前のところにももう車もあげるし、
うん、
車 もう家も、うん、なんだったら面倒見るし、うん、で嫁もなんとか世話するから、うん、
もうそういうマッチングアプリが作動したんだよね。
そうそうそうそう、田舎マッチングアプリ、
うん、田舎マッチングアプリね。
そうそうそう、う
ん、それは安泰じゃん言ったら、
うん、でもそれはやっぱ嫌ですよ。私は
やっぱちょっとやりたかったんだ。
やりたかった、
うん、だからあったんだ昔から。
だから俺は一旦金をためだけに一旦山梨に帰省して能勢、うん、で働くけど、俺はすぐ帰るからね東京に、つって、うん、分かった分かった分かった、うん、分かった、嫁まで案内するから、
うん、とりあえず一回就職させちゃえば。
もう一つの北の国からだよこれ
そうだね、もう一つの、うん、西の国から、
うん、うん、
そう、梨の国から、
梨の国、
梨の国からだな、梨の国からだ、
桃の国から、
桃の国、
桃の国からだよない
じってんだろ山梨の
桃の国から。
まあ、でまあまあそれで最上級を俺は23歳で果たすが、まあ、そこから2年ぐらいやっぱプラプラしてるんですよ要するに、うん、で やっぱ当時のなんかそのね PK なんかよく覚えてると思いますけどね、うんうん、やっぱその阪神淡路大震災がいきなり1月にあり、
う
ん、
ね1月
ね15年そうですね、
でしょ、うん、でそうこうしてるうちにオウムがなんか暴れ出したりとかしか
し、ね、あれ俺大学入学した時だ、
うんうん、そう、うん、それでまた俺の好きなその J-POP とか歌謡界あたりとかがさ、うん、CD 売れまくっていろんなアーティストがうわーって出てきてさ、うん、
いやエヴァンゲリオンもその当時
そうだね、そうらしいよね、うん、うんうん、それでなんか自分としてはなんかそこはかとない興奮状態にあったんで、うん、まあモラトリアムはモラトリアムで何もしてなかったんだけど、なんかね好きなだけいろんなこと自分でいろいろ考えたりとか、うん、なんか
その後の人生とか全く考えてなかったな、
何も考えてなかった正直、うん、自分の人生青天井っていうかね、うん、死なないとも思ってたし、いや
だからさそう考えると今の25歳の子って、うん、もう割とその時点で答えが出ちゃってるっていうかさ、プラプラできない状態になっちゃってるよね。
ああそうかもしれませんな、
選抜システムが巧妙になりすぎちゃってて、
ああそうだね、う
ん、割と自分の才能の見限りが早いっていうかさ、
うんうん、
BKA はどうしてた？
僕は25歳だから95年ですよね、うん、もう今で言うニートでした
マジっすか
完全にニート
です、ね、まだ芸人になってない？
なってないです。僕はもうね大学卒業して、ただお笑いのね、
ストレートで大学行ったんだよね大阪
の。いや浪人してます。
あそうなんだ、
はい、だからで僕5月生まれですから、うん、卒業してすぐこっちに来たんですけど、もう5月24歳になったんです。
ああ結構
だ、24、25と僕はいわゆるニートでしたね。
なんか東京で、だから学生時代は大阪で
働いてもいません、はい、
マジで
東京でもう、はい、もう自由な時間を謳歌するぞみたいな感じ。
いやでも できるなら早くお笑いの世界でも、うん、まあ芸人まだこう放送作家っていう、
あ
やっぱ高田先生好きでしたから。
そうだよな、
あ裏方目指してたとこもあったんだ、うん、
でとりあえず高速バスでよく高田先生の回とか見たんで、
紀ノ国屋とか
で、そうですそうです、うん、まずもう24歳の春にこっち出てきて、うん、何やなくともビバリーを聴けるっていうのが最強に嬉しかったんです。
当時ラジコもないしね、うん、
だってお金払って大阪からわざわざね、うん、見に来て、うん、なんつうの時事ネタの下りがもう、ね、枕たまらないんですよ、ね、うん、で俺はすぐもう毎日トースポとか見てるからさ、うん、すぐ反応できるよ、うん、よしこのネタ来た、あ嬉しいってなってるけど、びっくりすることに周りの客も一緒に笑ってんだよ、瞬発力、なんだこの客のレベルの高さはと思ったら、ビバリーっていう番組が、そう自識高いから、うん、ビバリーっていう番組が毎日やってると。
そうだ、ね、
で最初の10分ぐらい、昨日、うん、今日起きたことを高田先生がずっと、なんだよこれ、
うん、いやだから当時はやっぱ西でいうと探偵ナイトスクープとかヤングタウンぐらいの、
正直見てないし聞いてないです、うん、僕は東の人間だっていう自識があったから
。そうなんだ。鹿島さん大阪で芸人になるっていう選択肢なかったん
です
か？
ないですないです、ね、僕は大学で友達と出会って楽しかったですけど、なんかそういうなんていうのかな、一人自識みたいありました。
そうなんだ、うん、
でも横山隆史郎さんは大好き、
隆史郎氏ねずっと言ってたもんね、
うん、だけど別に新喜劇中継とか一切見なかった。
新喜劇を見てその自意識、
俺はだから4年ここで過ごすけど
染まんねえぞっていう、
すぐ東に帰るんだっていう意識はあったんです。これめんどくさいよね、
めんどくさい、ね、
めんどくさいです。
関東甲信越だぞ。
だから僕は関西弁とかにも染まらないように、う、ね、映らないように気をつけてました。
へ
こんな嫌な、なんかこうそこまでやってんならもっとちゃんと計画しろよっていうのありません？うん、で東京にとりあえず来て毎日ラジオばっか聞いた。で1時になるともうやることない、
うん、どうしよう
も。ただ大阪時代、学生時代百貨店でバイトはしてましたから、で仕送りはもらってましたから、うん、でバイトすごく楽しくて毎日出勤してましたから貯金はあるわけですよね。
あやっぱ金を貯めたと、
150万ぐらい貯まってたっていうのが正しい認識で、だから150万さえあれば1年半ぐらいは安いアパート借りてですよ、で実際2万6千円ぐらいでした、うんうんうん、で1日1000円ぐらいで生活すればまあ1年半ぐらい持つだろうっていう うん、もうなんか東京上京なんだけど一人籠城計画ですよね。
もやしをうまく使いこなしてた人ですよね、
だから94年95年はもう見事に安アパートで毎日ナイター見てましたねだってビバリーヒルズ終わってからやることないんだもん。
そうクズじゃないですか。
クズです、クズです。で大体もうじゃ あの暇だから4時ぐらいになると高円寺の純情商店街ブラブラ散歩するわけですよそうすると95年になるともう八百屋さん肉屋さん、まあ、いろんな商店街の店の中から京慶さんの声が聞こえる。
いやまあそうそうそうそう、
ああみんな働いてるなっていう。
で95年から
だ。そうだよね。だ
それが俺 AM ラジオの夕方の風景なんですよ、うん、だからみんな額に汗して働いてる人が聞いてるラジオっていう意味で、うんうん、それすごいじゃないですか。それは95年でした。
95年。じゃあまだ 何者でもなかったんだ。
でもやっぱ焦りはあって。
焦りあったんだ。
やっぱりいろいろ牧田さんが言うようにいろんな情報誌とか、うん、ピアかなんかになんかあった
ジャマール、
ピアかジャマールかで相方募集っていうのを見て、うんうん、僕はその人に手紙出してで帰ってくるわけですよ。いろいろ僕のお笑いの感想とかね。そうするといろんな手紙をいただきましたが、あなたが一番面白そうなのでぜひ相方になってくださいっつって、で僕はその返事をもらった時点で、うん、もう返信はしなかったんです。だから選ばれたっていう時点だけで
満足してた、ね、
この自意識ですよ、もう、うんうんうん、ほら見ろやっぱ俺なんだよって。
うわー川島さんすごいな、
うん、でそれをずっと一人で誰とも喋らずに、だから大阪時代の友達、ラップやってたね、あの長距離電話とか、あでも彼も出てたのかな、リーダーもね、一緒に同居1年ほど
先に同居してたってよね。
そう、う
ん、だってそれラップで日本一になってからの後の話でしょ。
ラップの日本一になったのは僕現役大学生の時、まあ、今女子大生みたいなこと言いましたけど、ね、現役大学生の時だったんで、でもラップでやっていくってことはなかったわけですよ。僕の中では頭はやっぱお笑い界の方がいいだろうと、あ、うん、今だからやってても面白かったかもしれない、
ね、面白ラッパーでね、
うん、だから結局東京で話すのも大学時代の友達、
あなるほど、
っていうことで、
じゃあ東京に知り合いゼロじゃん。
ゼロです。
だから本当にだからそれ
でもちゃんと毎日銭湯行くんですよ。で銭湯に行ってあれ俺今日どころかこの4日間ぐらいまた誰とも喋ってないっていう。だからそうなると脳内だけで会話でしょ、
うんうんうんうん、
ものを見たりとか。だからあの頃の方読んだ本とかラジオとかの方がやっぱり蓄積になりました。
ずっと考えた。
本当にあの時ツイッターなくてよかったと思って。
そうだね、
本当に嫌なツイッターラーになったと思うんです。
クソリパーにね。
だから、まあ、昼ぐらいに起きてビバリー聞いて、
11時に起きました。
で、うん、
はい、
でその後純情商店街行ってナイター見て、はい、銭湯行って、はい、終わりっていう。
そうです。
で明日頑張ろう。
そうです、うん、まあ明日でいいやお笑いのね門叩くのはもどんどんどんどんこう伸ばすんです。
いや俺も
分かるでしょ、その悶々とした。
俺はあの吉田照美のやる気満々をいつも車の中で聞いて、
ラジオ聞いてるね。
俺文化放送を午前中から聞いて、しのすけさんのラジオを聞いて、その後梶原茂さんのラジオを聞いて、その後ビバリー聞いて、はいはいはい、でビバリーから終わった後に、うん、この吉田照美のやる気満々っていうのを1時から聞く、これ必ず自分で決まってるんですよ、うん、でまた TBS に移って TBS で京慶さんのデイキャッチを聞くっていうことをずっとやって1日終わるんですよ、うんうん、で地元に帰って自分で料理をするのがすごい楽しみで、いろんな汁を混ぜたりとかしながら、うん、もう一人でなんかそのお気に入りの音楽を聴きながら、そう作った料理とか創作でカレーとかを食べてね、もうご満悦でして。
なるほど、
うんうんうんうんうんうん、まさにもう本当にそれがだから原点ですもん、私の。
いやだから本当前も話しましたけど、で年明けて95年でしょ。でずっともう朝は好きな時間に起きれるわけですよ、まあ11時前に、うん、11時には起きるけど、うん、で本当にある日だから1月17日もそうだし、3月の事件もそうだし、起きたらラジオとかテレビをつけるとああいう状況になっていて、あれ俺ただ寝てるやつだけがもうこの部屋にいるから絶対安全なわけじゃないですか。さすがに暗くなりましたね。俺このままでいいんだろうかみたいな、なんか何も世の中の外に出てない自分がなんか安穏と助かっていて
ね、
世の中こんなことになっているっていうのはさすがにちょっとなんか自分に対して嫌な気持ちになりました ね。
特に、ま、大阪方面だと知り合いも結構いたよね。
そうですそうですそうです。で3月にあれでしょ。
そうだね、
すごく嫌な、うん、でもやっぱり結局まあ明日でいい明日でって、そこのなんかまあ明日で嫌なことを明日に伸ばすっていうね。
すごいな、
うん、でさすがにこうこのままじゃダメなんじゃないかっ ていうので、あれ95年の秋ぐらいですかね、東スポを、まあ東スポはその頃から毎日買ってました、で岡工業の総裁の岡総裁の連載 も毎週読んでて、とりあえずなんか食いっぱぐれのない世の中だから、まあ当時はね、何をしたってなんかこう一緒にやってみないかみたいなのあって、じゃあちょっと受けてみようかなっていうのが
スタート、
うん、スタートでしたね。わ、それまでは僕岡工業も好きでしたよ。で
それが25ってこと、
25の秋、
あ、やっぱほら25になんかあるんですよ。
行動に移したのが何歳、
え、
そのじゃあ行ってみようっていう、
25歳、
25だよね。
あ、じゃあそれまではずっとこう、うん、あの
悶々として、
悶々として、
あ、すげ
え。で岡工業もやっぱり自分なんかすげえ体育会系みたいな、もちろんね高橋先生のライブで見てたから、あのウィーン少年少こけし合唱団とか大好きでだったけど、なんか俺のキャラクターじゃないんじゃないかと思ったら、入ったら思いのほか文系ですごく居心地が良かったのね、先輩たちもすげえ優しい人たちしかいなくて、
でこわもてじゃなかったっていうね。
でまたそこが入ってからもまた自分の悪い癖で、やっぱりちょっとなんていうか現状にまず安心しちゃうんだよね、巨人に入った二軍の選手みたいな感じで、名前だけでちょっとこう、だから本当はすぐネタ見せとかを持ってけば舞台に立ってたかもしれないけど、まあ、本公演のお手伝いとかでなんかちょっとそれ夢中というか、
楽しくて
この場がいいなっていうので、だって先輩たちと一緒に旅できるわけじゃんか。だから実際立ったのそれから2年後が97年ですから、僕も秋田さんと同じで、ね、デビューは97っていう設定にしてるんです、設定というか、実際そうだから、95の12月ぐらいに本公演があって、もう何も分からずもうそれをお手伝いというか舞台袖でスタンバって、
2年近くつまり潜伏期間があって、
で96
入って、工業に入ったはいいけど、そこからまた2年近く潜伏期間があった
という。だからそれも上の人たちは見てたんだろうね、こういう、だからこう事務所に通ってお手伝いをするって、DM のね、でそれだけでいいのかっていう今から考える問いかけがあったっていう、で俺はそれでいいと思っちゃった、
ダメな若手だな、また。
だから本当に俺は若手のことを、後輩のことあの
叱れない、
やる気ないとか詰めが甘いとか俺言えないんで、俺がそうだったから。
あ、なるほどね。
27で、27で舞台に立ち始めて、そしたらやっぱり浅草お兄さん会で牧田さんとで、
そうだ、
ね、まあ達郎もそうだ、
そうだよね、
二郎とかも、遅いよ。
わあ、そっか。
だから今まで話したことは多分俺22で全部できる
はずなんだ。そうなんだよね。
全部できるはずなんだよ。
5年先輩になってたはずですもんね。いや、
ちなみに達夫は25は何してたの？
なんでちなみになんですか。いや俺メインの一人だと思ってたんですよ、
まあね、
いや、なんかちなみにってなん
ちなみに、
俺らが悶々とした
店が、お前話投げんだよ、
重たすぎるからさ、特殊すぎるだろちょっと。
達夫はちなみに学生だったんだろ。
学生だよ、
学生だよな、
全然しゃばっけ抜けてないし、
いやだから米粒しゃ、学生かと思ったもんね。
そうだよね、だから僕は牧田さんたちと出会ったのが22だから、鹿島さんもそうだけど、
君は普通に大学ストレートで入り、
入って
で大学4年時に浅草兄さんからのオーディションを受け、
もうエリートじゃねえかも。
でそれはプロになるとは俺ら2人とも思ってなかったの、
いや、だからそういう感じが俺らからすると、あ、プロにならないと思ったらもうお笑いやりやって、学生が、もうエリートだなと思って、さてはエリートだなと思って、
差し詰めこの野郎、
差し詰めエリートだなって、
でもやっぱりすごいキットの2人な、もうすごい良くしてもらって、あの次も行こうかっていう、
俺未だに覚えてるのは97年とかのなんかみんな終わった後のあれで、キットさんがお前らでも名前変えたらっていう、
ああよく言われた、
もっとポップな名前で、
ジェイクフリー
で、くたくなにこう、もう拒否してたのが印象に残ってるね。
森島さんがすごい迷宮入りしてたから、もうあのどうでもいいから、何でもいいから早く決めようっていう話になってましたよ。
まあ、そう考えると
あれ98年、
だから自分の中ではですよ、だから97であの時みんな出会ってるから、ここはもう同期ってカウントしてる、
そうだね、
そうだね、そんなもんだね、
で、その後結局ずるずると、だからできちゃったんだよ、昼大学行って夜芸人っていうのが、で、23で、就職試験が一社だけ受けたんだけど、それダメで、
ちなみにどこ受けたの？
氷河期で、あのとあるラジオ局だと言っておきました。
ちょっと待って、これ達夫今、なんだったら何、
だから使われてたかもしれねえな、
だから俺最終の11人まで残った
それ。あ、そう。
で前の年20人採用だった
の。有楽町緩和町
もう間違いないなとは思ってたの。
赤坂、うん、赤坂ではない。
麻布台、
まあそれはご想像にお任せします。
長野山梨。
だけどもうその年4人しか取らなかったの。しかも東大卒でみんな、もう縁故しかも。だからそれくらい就職氷河期で、
あ、もう前の年まで20人ぐらい取ってたのにいきなり4人になっちゃったの。4人
で俺らの大学の同期も、うん、まあほぼフリーターどこも就職できなくて、うんうんうんうん、で就職どうしてもしたいっていうやつはもうコンピューター SE 手取り13万、うんうん、っていうのが早稲田の卒、うんうん、4大卒の、まあ、最低ラインで、ね、うん、
へ
え、うん、で、結局僕は
で就職はしたかったってことなのね。
うん、そこだったら行こうと思ってた。
ほう。
でそれがダメだったら大学院行こうと思ってた。
おお。
で大学院試験
で大学院
受けたの。
受けた。生意気なドラフト選手みたいな
ことだよ
ね。なんか、うん、それ以外お断りさせていただきます。
泳がせといたらどんどん喋ってるぞ、
う
ん、
そうそうそう。もう俺話すのやめようかな。
うん。それで、そう。
で大学院行こうと思って試験も受けたんだけど、うんうん、結局英語の単位落としてて必修の、ね、それで留年してしまったんだよね、うんうん、で5年通って23、
うん、23
でやっぱり初志貫徹だなと思ってもうそのまま大学院試験真面目に取り組んで芸人やりながら、
う
ん、
ほうほうほう。
で、大学院入学して、
うん、
で
俺大学院入ったくらいの頃は覚えて
る。もうまあその時牧田さんいた、
うんうん、覚えてる。
で俺はもうその時お兄さん会メンバーと仲良くなりすぎちゃって、
うんうんうん、
あもうこれ引き返せないなって思ってた。
っていうか我々にはその暗黒市のトンパチプロってい
う
のがある。
そうそうそうそう。
だからそれを経過してるでしょ、
うんうんうん、だから、お兄さん会が終わった後フリーの人たちというかそのメンバーで一応まあ緩やかなユニットみたいな感じをやってたわけじゃないですか、うん、やってた。だからもうこれは結構抜けられないなと思って、
うんうんうんうん、
でそのままだから昼大学院の、
うん、
修士も2年なんだけど、
うん、
結局俺は修士論文書くのが間に合わなくて。
またかよお前、なんかその英語がどのこのとかさ、
うん、で25歳、
うん、それで25歳
で修士3年奨学金もない、
うん、
でアルバイトも月8万しかない、
うん、
で芸人活動もしてるでしょ、
うん、
一番お金がなかった。
うん、何してたの？お湯とか飲んでたの？
もうお湯飲んでました。お湯、まあ、お湯飲むのと
朝起きてお湯飲むのはいいんだよ。
ペットボトルにお茶をこう入れて持ち歩く、
うんうんうん、あとあるあるだな。
朝ヶ谷まで歩くっていうのをやってましたね。
うん、
その130円の電車が乗れなかった。
うん、
そ
ん
なに切符買えなかった。全くお金なかった。
もっとバイトしろよ。
130円はねえよ。
あのね、でもね、芸人やりながら大学院通うってやっぱそれ無理なの。お金がないから、バイトする時間もそんなないから夜勤週2日でやってて、大学院に入っていよいよじゃあ職業どうしようかっていう、その博士課程このあとだから27、8ぐらいの時に真剣に考えて、あ、じゃあもうこれ芸人でやろうと思って事務所入って許可局も始めたって感じ。
なるほど。
そうそうそう。
じゃあ結構まだ迷いの中に
迷いの中にいました
のが90、25歳、
まあ、だからここで話すべき内容じゃないかもしれないけど、もう大学院の同期とかはうつ病になったり自殺したりもあったから、
うんうん、
でどこも就職口ないから、
うん、
俺らの世代ってでもそうなんだよ、
うんうん、
で30くらいになるともう新卒の人たちが就職して俺ら就職口ないんだよ、
うん、
だからもう片道切符なわけ、
うんうん、じゃあもう芸人でやるしかねえ。
そういう感じだよね。
そう考えると本当に、まあ、牧田さんもだけど就職っていうのがすっぽり抜けてるからね。
そうなんだよ。
いや俺らはもうしたくてもできなかったもん、
うん、
もはや。でその後もうリーマンショックだったし、
まあ、俺ら92年卒業だから、うん、俺らの時が最後だからね。
あ、
い
わゆる
ものすごい就職の、売り手市場、学生の売り手市場だったのが俺は最後だからね。
いやだから気づいたら、だから25の時は俺の知り合いはヒエラルキーのトップ側にいるんだけど、高校生の同級生とか、
うんうんうんうん、
俺なんかすごい底辺の生活するんだけどっていうのが面白かったっすね。
面白かった。
で俺やっぱり牧田さんとかジローさんとか鹿島さんといる方が居心地が良かった
っす。あれちょっとすごいなんかちょっと上から踏みつけられてる、うん、踏みつけられてる感じ、
う
ん、
そういうしもじものものと触れ合いたかったから、
うん、あ、こんな奴らがいるんだみたいな、
う
ん、
そうそうそうそう、
あの石めくったらこんな虫がたくさんいた。
こんな虫いるんだ、
まだ大丈夫だっていう。
そうそうそうそう。
でもお前も、お前も虫になったんだよ。
そうそう
そうだよ。
で牧田さんが
朝起きたら虫になった。
紫色の虫じゃねえ
か、うん、カツオもう子供できたから結婚するわ、あとバンド始めるから、う
ん、話の展開が早いよ、うん、そこから
面白いな。
すごいね。
それ多分25ぐらいだと思う、
うんうんうん、俺はその告白をしてたのがお前が25ぐらいだ
った。そうそうそうそう、あれすっげえ面白かった。
あ、でも確かに早かった、ね、でも本当そうだ、俺が31ぐらいだから
早かったもん、
ね、俺全力で突っ込んだの覚えてるからね。いやいやいや、バンド始めんのかい。
いやいや、だからバンドでやってたから
ね。で、子供は男が生まれたらカンピューターっていう名前にしようと思ってたから、俺マジかこいつって思ってたから。カンピューター、
だから当時大川公演というところに所属して、うん、で、あの皆さんのライブにたまに、ね、
そうだよ
出るっていう、うんうんうん、
そうだよ、
いい立ち位置だった
よ。いい、最高だったよね、うん、あの時ね。
だって俺はまだ事務所所属だけど、うんうんうん、皆さんはまだフリーなわけじゃん。
で、うんうんうん、そこの神戸大会とかに行って4人で出たやったりとかして
る
の、ね、う
んうん、だからそんな中ですよ、出会って、あ、面白いなと思ってたんですけど、牧田さんが急に子供ができて結婚するってあの今でもそれ、あの渋谷のあのなんか旗揚げのライブじゃない、うん、なんかあそこで奥さんがベビーカー連れてきてさ、牧田さんどうするんだろう、うん、いや渋谷でした、
渋谷、
うん、
エッグマン
2002年とか1年じゃないですか、うんうん、
その前タイニーアリスで単独やって、
そうそう、
両親が見に来る前でビニバン履いてネタやってて、
で31、2ですよね、あれね、うん、でこれから、まあ、結構子供もできて、俺さすがに どうすんだろうと思ったもんね、うん、
思った思った、
俺だったらやれないと思ったもん、
ね、でも、ね、俺ガンガンやれると思った。ガンガンやってくと思った
よ。トンチキだよね本当に、
うん、
とんだおっちょこちょいだよ、ね、
だから安心するよ君たち、うん、聞いてる若い
子、聞いてる若い子、
うんうん、急にパーソナリティみたいになってくる。俺みたいな31がいるからな。
今日は25歳だった論、
25なんか何でもねえんだから、
東京ポッド許可局、うん、TBS ラジオをキーステーションに、牧田スポーツ、プチカシマ、サンキュー達夫でお送りしています。